本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙5章1節から7節です。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえ言えません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく知っている通り、不貧困なものや汚れたものやむさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰でもキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。アーメン。新約聖書には福音書が4つあります。福音書はいずれもイエス・キリストについて証ししていますが、それぞれ強調している点が少しずつ異なっています。マタイの福音書はユダヤ人の王として来られたイエス様を強調しています。そのためマタイの福音書はアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と始まります。韓国語の聖書ではアブラハムとダビデの子孫となっていますが、ギリシャ語聖書ではダビデとアブラハムの子孫となっています。これはイエス様が王の子孫であり、神様の国の王として来られたことを強調しているのです。また王の言葉はすなわち法律であるため、マタイの福音書にはイエス様が語られた内容が多くよく整理されています。代表的なものとして5章から7章の三条の説教、13章の天の御国に関する例え、24章25章の終末に関する御言葉などがあります。さらにイエス様が十字架につけられた時、ユダヤ人の王という罪状書きが掲げられたことも証ししています。マルコの福音書はしもべとして来られたイエス様を強調しています。しもべとは言葉を語る人ではなく働きをする人です。そのためマルコの福音書にはすぐに、直ちにという言葉が41回も出てきます。マルコの福音書を読むと非常に切迫した雰囲気を感じるほどです。この働きからあの働きへと移りながら、仕えることに奔走されるイエス様のお姿に会うことができます。福音書全体には36の奇跡が記されていますが、そのうち19がマルコの福音書に記されています。マタイの福音書とルカの福音書はイエス様の系図を通してその誕生を伝えていますが、マルコの福音書はそれらをすべて省き、イエス様の公生涯から記されています。しもべにはその出自を吟味する必要がないからです。ルカの福音書は人として来られたイエス様を強調しています。そのためルカの福音書はイエス様の誕生の前に御使いガブリエルがマリアを訪れた出来事や、幼子イエス様がお生まれになった時の出来事を詳しく伝えています。それだけでなく、イエス様が知恵と背丈が成長するにつれて神様と人とに愛されたという御言葉や、12歳になった時、成人式に神殿に登られた少年イエスの内容はルカの福音書にしか記されてない内容です。またエルサレムの都をご覧になって泣かれたことや、ゲツセマネの園で祈られるとき汗が血の雫のように落ちたという御言葉もルカの福音書にのみ記されています。そのためルカの福音書を丁寧に読むと、完全な神様であり同時に完全な人であられるイエス様に出会うことができます。マタイ、マルコ、 ルカの福音書はイエス様の生涯と教えについて似た観点から記されているため、交換福音書と呼ばれています。ところが第四福音書と呼ばれるヨハネの福音書は全く異なる観点から記されています。ヨハネの福音書は神様の御子であるイエス様を強調しています。すなわちイエス様の神性を強調しているのです。神様の御子という言葉は神様ご自身という意味です。韓国では父と子という関係は序列の概念が強いですが、聖書では同等の概念が強く、ライオンの子はライオンであり、人の子は人であるように神様の御子は神様であられるという意味です。そのためヨハネの福音書は永遠の初めから御言葉として存在しておられたイエス様を紹介することから始まります。ヨハネの福音書1章1節です。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。1章14節です。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を 見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。マタイの福音書ではイエス様がダビデ王の子孫として来られた王であることを強調し、ルカの福音書ではイエス様が聖霊によって身ごもられた人であることを強調しているとすれば、ヨハネの福音書はイエス様がそれらをはるかに超えたお方であることを強調しています。イエス様は天地万物が創造される以前から御言葉として存在しておられ、その御言葉であるお方がこの世に来られたのだと語られています。イエス様がユダヤ人たちに向かって、誰でも私の言葉を守るならその人は決して死を見ることはありませんと語られると、ユダヤ人たちは激しく反発し、アブラハムも預言者たちも皆死んだのに、あなたの言葉を守れば死なないというとは、あなたは悪霊に疲れているに違いないと答えました。それはユダヤ人たちが最も偉大な人と考えているアブラハムも死に、神様の御言葉を伝える使命を受けた預言者たちも皆死んだのに、一体あなたは何者で、あなたの言葉を守れば永遠に生きるなどと言えるのか。悪霊に疲れてでもいなければ、そのような正気とは思えないことを言えるはずはないという意味でした。するとイエス様はさらに一歩踏み込んで、あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました、彼はそれを見て喜んだのですと語られました。ユダヤ人たちは、あなたはまだ50歳にもなっていないのにアブラハムを見たというのですかと問い返しました。アブラハムはイエス様がこの地に来られる2000年も前の人物でした。そのためアブラハムがイエス様を見て喜び、イエス様がアブラハムを見たという言葉はユダヤ人たちの立場からすれば全く筋の通らない話でした。そこで彼らは、50歳にもならない者がアブラハムを見たとは一体どういうことだと激しく反発しました。その時イエス様はこのように語られました。ヨハネの福音書8章58節です。イエスは彼らにも言われた、誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。この言葉を聞いて激怒したユダヤ人たちは一生取ってイエス様を撃ち殺そうとしました。ユダヤ人たちがそれほどまでに怒った理由は、イエス様をガリラヤ出身の大工に過ぎないと考え、イエス様が三位一体の中のお一人である御子であることを信じることができなかったからです。イエス様はアブラハムが生まれる前に私がいたと過去形で語られたのではなく、アブラハムが生まれる前から私はいると現在形で語られました。 そのため NIV 英語聖書ではこのように訳されています。 Before Abraham was born, I am。 アブラハムは過去形ですが、イエス様は現在形でおられます。神様がイスラエルの子らを出エジプトさせるための通路としてモーセを召された時、ご自身を次のように表されました。私は私はあるというものである。 I am who I am。 自存される神様もご自身を現在形で語られました。三位一体の神様は自存者、自ら存在するもの、自存者、すなわちご自身で存在しておられるお方であるだけでなく、いつも現在形で私たちと共におられるお方です。ですから三位一体の神様は私たちの過去においても主であり、現在においても主であり、未来においても主であられます。私たちが今どのような状況にあり、どのような立場にあっても、私たちを知らないでおられることはなく、私たちと共にいてくださるお方です。またイエス様は十字架にかかられることを見据えて次のように語られました。ヨハネの福音書10章14節から15節です。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私たちの救い主であるイエス様は、私たちに永遠の命をお与えになるために十字架の道を喜んで進まれ、ご自身の命を喜んで捨ててくださいました。そのため主のお体は鉄のついた革の鞭で引き裂かれ、頭は茨の冠で押しつぶされ、手と足には大きな釘が打ち込まれて裂かれ、脇腹は槍で突き刺され、最後の一滴の血に至るまで流し尽くされました。それは私たちが体で犯した罪、頭で犯した罪、手と足で犯した罪だけではなく、誰にも知られていない心と思いによって犯した罪に至るまで、全ての罪の代価を支払ってくださるためでした。イエス様はその道をいやいや無理やり進まれたのではなく、ご自分から進まれたのです。ですからヨハネの福音書を丁寧に読むと、イエス様が神様であられること、そして十字架に向かってためらうことなく、その道を歩んでいかれるお姿がとてもはっきりと現れています。今日の本文でも神様に習う具体的な方法として、イエス・キリストが愛を持って歩まれたように、私たちも愛のうちに歩むようにと勧めています。イエス・キリストは私たちを愛して、ご自身を香ばしい香りの供え物を、すなわち生贄として神様に捧げられたと語られています。まず本文一節はこのように明かししています。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。私たちは神に習うものだと言われています。習うという言葉をより正確に言えば、かたどるという意味です。ですから私たちは神様に習う人、神様をかたどる人なのです。しかし私たちが神様に習うことのできる部分もあれば、習うことのできない部分もあります。私たちが神様に習うことのできない部分、神様が私たちに分け与えられないご性質を非共有的属性と呼びます。ここには神様がご自身で存在しておられることを示す自存者、昨日も今日も変わることのないお方であることを示す普遍性、初めから終わりまで存在しなかったことが一度もないことを示す永遠性、そして存在しないところがないお方であることを示す偏在性、無所不在であられることなどがあります。 これらの神様のご性質は、創造主である神様が被造物である人とどれほど異なっておられるかを明らかにし、私たちが習うべき領域ではなく、恐れ敬うべき領域です。一方で、神様のご性質の中には、私たちに分け与えてくださるもの、すなわち共有的属性もあります。それは神様の清さ、愛、憐れみと慈しみを施されること、真実であられること、忍耐深さなどです。これこそが私たちが習うべきものです。ローマ人への手紙12章2節です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私たちが神様に習うためには、この世的な価値観に習ってはなりません。私たちは神様のたい焼きであるべきなのに、世のたい焼きになりたいと思ってしまうことがあります。しかし、神様の方とこの世の方は決して同じではありません。たとえ似ているように見えたとしても、実際には大きく異なる形です。それにもかかわらず、少なからずのクリスチャンがその型、枠を変えようとはせず、生地の中身や色だけを変えようとします。小麦粉の生地であっても、米粉の生地であっても、この世の型に入れば世のたい焼きしかできません。また生地が白であれ、赤であれ、黄色であれ、この世の型に入れれば世のたい焼きしかできないのです。神様は私たちに別の生地や別の色のパンを持とうとするのではなく、この世の型から神様の型へと、その型枠を変えなさいと語っておられます。そうしてこそ神様に習う人となることができます。私たちが神様に習うものになるとは、具体的にどのように歩むことなのかを2節の前半はこのように明かししています。また愛のうちに歩みなさい、キリストもあなた方を愛して。神様に習うものになるという時、その具体的な方法はキリストの愛に従って歩むことです。ところが、韓国語聖書にはキリストがあなた方を愛してくださったようにとありますが、ギリシャ語聖書をそのまま訳すと、キリストが私たちを愛してくださったようにとなります。神様はユダヤ人だけを愛されたのでもなく、異邦人だけを愛されたのでもありません。神様は全ての人を愛しておられました。パウロは自分自身もイエス・キリストの愛の対象であることを深く認識しています。私たちに向けたイエス・キリストの愛の極みは言うまでもなく十字架です。イエス様が十字架の上で私たちの身代わりとなる贖いの血を流して、私たちの罪の代価を担ってくださったとき、私たちがどのような状態であったのかを、ローマ人への手紙5章6節から10節次のように語っています。私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、 彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。イエス・キリストが私たちの身代わりとして死んでくださったとき、私たちの状態はまだ弱かったとき、まだ罪人であったとき、敵であったときだったと言われています。弱かったときとは、私たちが神様の御言葉通りに生きることもできず、御言葉を守ろうとする心すら持っていなかった状態を意味します。その時私たちは全く信仰もなく、信じたいという思いすらありませんでした。ですから私たちの信仰は私たちの意思によって始まったものではなく、神様が始めさせてくださったものなのです。罪人であった時とは全く役に立たず、価値もない状態のことです。私たちは命が危険にさらされている幼い子供や社会にとって意味のある方のためであれば、喜んで献血しようとするかもしれません。しかし凶悪な犯罪者のためだとしたら、献血しようとしても足を引き返してしまうかもしれません。それでもイエス・キリストは背きと罪の中で死んでいた存在、すなわち罪人であった私たちのために十字架の上で血を流してくださいました。そして敵であった時とは、神様の真反対に立っていた状態を意味します。習うべき神様の方には従わず、習ってはならない世俗的な価値観の方だけに従い、目に見えるものとこの世が全てだと考えていた、その時にイエス・キリストが身代わりに死んでくださり、私たちと神様と結び合わせてくださいました。本来敵対関係というのは、双方の地位や能力、財産などが対等あるいは似通っている場合に成立します。ウィリアム・シェイクスピアの戯曲ロミオとジュリエットでは、ロミオの家であるモンタギュー家とジュリエットの家であるキャプレット家が互いに敵対しています。それは両家の地位が似ていたからです。もし一方が絶対的な権力を持つ王家で、もう一方が取りに足りない貴族の家であったなら、敵対関係にはなりえません。ましてや被造物である人が創造主である神様と敵対関係になることなどできるでしょうか。それにもかかわらず、私たちが神様と敵であったと表現されるのは、それほどまでに私たちが神様に敵対していたにもかかわらず、キリストが私たちのために贖いの血を流す愛を示してくださったということなのです。そしてそのような愛を受けたことを中心に、心の真ん中で受け止めるなら、当然私たちも愛のうちに歩み、神様に習うべきではないかと強調しているのです。五章二節後半はこのように明かししています。私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお支えになりました。イエス様が私たちに示してくださった愛とは、私たちのためにご自身を捨て、ご自身を香ばしい供え物、また生贄として神様に捧げられたことです。イエス様はご自分が持っておられたものを捨てられたのではなく、ご自身を捨てられました。ピリピ人への手紙2章5節から8節はこのように書いています。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神のお姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。 イエス・キリストの心が前でいることは、そのままイエス・キリストに習うことだと言えます。イエス様はもともと神のお姿であられました。例えば俳優やタレントが映画やドラマで天才医師の役を演じるとしたら、その役について懸命に学ぶでしょう。病院を訪ね、しばらく医師の生活を真似てみたり、医学用語を覚えたり、病院で起こる出来事を細かく観察したりするでしょう。そうして映画やドラマの中でその役を見事に演じたとしても、その人が本当の医師になるわけではありません。それにもかかわらず、自分が本物の医師だと言ってもあり、さらに実際の手術までしようとすれば、それは犯罪であり、他人の命を危険にさらすことになります。なぜならその人は医師の姿ではないからです。本当に天才医師になるためには、幼い頃から医学部に首席で入学し、首席で卒業し、さまざまな臨床経験を積まなければなりません。もし心臓外科医になったとすれば、その分野において卓越した見識と手術経験を持ち、若くして世界的に比類のない存在となって初めて天才医師の本質を持っていると言えるのです。イエス様が神のお姿であるというのは、神様の真似をしているとか、外見だけが神様に似ているということではなく、外も内も全てにおいて神様と同一であるお方だという意味です。そしてそのお方がご自分を無にして人となられたんです。正直申し上げますと、この出来事は私がどんな言葉を尽くしても十分に説明できない、あまりにも大きな出来事です。永遠のお方が有限な存在となられ、創造主が被造物となられたんです。たとえ私がハエや蚊、カゲロウを救うためにそのような昆虫になるとしても、それとは比べ物になりません。なぜならハエも蚊もカゲロウも有限な存在であり、私もまた有限な存在だからです。このように創造主であられるイエス・キリストは、被造物である私たちのためにご自分を捨てる愛を示してくださいました。またイエス・キリストはご自分自身を神様に香ばしい供え物、捧げ物として捧げられたと語られています。創世記8章20節から21節前半です。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはつまい。人の心の思いはかることは初めから悪であるからだ。ノアが生きていた頃、世には悪が満ちていました。神様が人を作られたことを悔やまれるほどに、人々の思いと計画はいつも悪に傾いていました。そこで神様は洪水によって人を懲らしめられましたが、その期間は1年17日でした。箱舟から出たノアの家族は祭壇を築き、神様に全焼の捧げ物を捧げました。すると神様はその香りを嗅がれ、二度とこの地を呪わないと言われました。レビ記にはイスラエルの子らが全焼の捧げ物や穀物の捧げ物、交わりの生贄などを捧げるとき、その生贄を焼く香りが神様にとって香ばしい香りであると明かししています。しかしイエス様は、世で最も清い動物、最も完全な動物を生贄として捧げられたのではなく、 ご自身を香ばしい供え物、捧げ物として捧げられたのだと言われています。ヨハネの福音書12章1節から3節です。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。イエス様が十字架にかけられるおよそ2週間前、イエス様はベタニアを訪ねられました。そこはラザロとマルタ、マリアの姉妹が、兄弟姉妹が住んでいる村でした。そこでイエス様のための宴が開かれ、マリアは非常に高価な香油を持ってきてイエス様の足に注ぎ、自分の髪の毛でその足を拭いました。すると家中が香油の香りでいっぱいになりました。マリアがイエス様に注いだ香油は300デナリに相当し、労働者の1年分の年収にあたるほど高価なものでした。その様子を見たイスカリオテのユダは、その香油を売って貧しい人々に施した方が良かったのではないかと言いました。実際にはそうすれば自分がいくらかのお金を盗み取ることができたからでした。家の中は香油の香りでいっぱいになっていましたが、イスカリオテのユダの心の中は悪臭で満ちていたのです。イエス様はマリアが香油を注いだのはご自身の葬りのためであると言われました。イエス様は十字架に生贄としてかけられるご自身を覚え、記念しようとしたマリアの心と行いを尊く受け取ってくださったのです。今日は主のご降誕を記念し、再び来られることを待ち望むアドベント対抗節第4主日です。ただイエス・キリストだけが私たちを救うために、私たちに永遠の命をお与えになるためにご自身を捨てられました。神様のお姿であられるお方がご自身を捨て、香ばしい供え物、捧げ物となられたのです。ですからイエス・キリストだけが私たちの救い主であられます。私たち皆が神様に習うために、イエス・キリストが私たちを愛してくださったように、私たちも愛のうちに歩みましょう。捨てることのないところに得ることはなく、自分自身を香ばしい供え物、生贄として捧げない生き方の中に神様に習う姿はありません。もしかすると何も捨てまいとしながら、実は最も尊い命を意味もなく浪費してはいないでしょうか。また自分自身を生贄として捧げる生き方、すなわち礼拝を生活化し、生活を礼拝とすることを正しく行わず、神様ではなく世俗的な価値観に倣ってはいないでしょうか。主が自らを捨ててくださったことで、私たちが永遠の命を得ることができたように、私たちも自らを捨てる時に命の御業を生み出します。また主に捕らえてくださったのを得るように求める時、私たちは真理の通路、命の通路となります。そのような人の人生は決して無意味であったり無価値であったりすることはありません。私たちの皆がそのような人生を誠実に生き抜くなら、私たちが迎えるアドベントとクリスマスは常に命と希望の季節となるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、神様は私たちに神様に習いなさいと語ってくださいますが、 私たちはこの世代世俗的な価値観に習うことを求めてしまうことがあります。それはこのように習うことが自分をより高く見せ、より大きな益とより大きな喜びを与えてくれるかのように思えたからです。そのような生き方が時が経つと深いため息に行き着くことを知っていながらも、その事実から目を背けてきました。どうか私たちの人生が長くなり、信仰の年輪が深められていくにつれて、世に似た姿ではなく神様に似た姿へと作り変えられていきますように。今日アドベント第4手術を与えてくださりありがとうございます。主が、私たちがまだ弱かった時、まだ罪人であった時だけでなく、神様と敵対していた時にも、私たちのために身代わりとなって死んでくださったことを深く心に刻ませてください。私たちのように取るに足りないもののために喜んで、また自らご自身を捨てられただけでなく、神様に香ばしい香りの捧げ物、供え物として捧げられたことを決して忘れることがないようにしてください。主がご自身を捨て、香ばしい香りの捧げ物、供え物として捧げられたことによって、私たちは永遠の命を得ました。どうか私たちも自分自身を喜んで捨てることができますように。また礼拝の生活化と生活の礼拝化を正しく行うことによって、自分の人生を捧げ物として捧げることができるようにしてください。そのようにして私たちの歩みの中に真理と命の香りが満ち溢れますように。また私たちが迎えるアドベントとクリスマスが形式的慣習的な行事にとどまるのではなく、命と希望に満ちた時となりますようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。